時刻は夕方17時、帰宅時間の皆さん、今日もお疲れ様です。
お疲れ様です。
隙間時間にサクッと聞ける5分間の番組、ゆるすことラジオへようこそ。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、今日の深掘りテーマは平井義明さんのノートから、平井流コラボの考え方その1なんです。なんかコラボって聞くとすごく重いイメージありませんか？
ああ、それはよくわかります。新しいものをゼロから作るとか、やっぱり予算をかけるとか、
はいはい、
そういうすごく大変な作業を想像しがちですよね。
そうなんですよ。でも今回のソースを読むと、その常識が根本から崩れるというか、なんかお金をかけずに新しい価値を生む自然体の競争の秘密みたいなものが解き明かされていて、でちょっとここ整理してみましょう。一番よくある間違いが、自分の弱みを相手の強みで補けようとするパターンなんですよね。
まあそれがビジネスの基本だってそう思ってる方も多いんじゃないでしょうか。
ですよね。でも平井さんはこれだと真のコラボにはならないって指摘していて、ただちょっと待ってくださいよと、お互いの弱点を補うのって普通にいいことじゃないですか。
一見そう思えますよね。でも全体像と結びつけて考えると、弱みを補ってもらう関係性って本質的には発注者と業者みたいな、
ああなるほど、
あるいはお客さんと店員みたいな関係になっちゃうんです。
ああ、つまり私が例えばデザインが苦手でプロにお願いしたら、それはコラボじゃなくてただの外注になるってことですね。
その通りです。だからこそ提唱されているのが強みと強みの掛け算なんですよ。
強みと強みですか？
はい、お互いが今やっている一番得意なことをそのまま出し合う、何かを新しく作るために無理をするんじゃなくて、
うんうん、
日常の延長線上で交わること、それが長続きする本当の意味での競争を生むんです。
なんか農業のコンパニオンプランツを思い出しました。トマトとバジルを一緒に植えると、日差しを奪い合うこともなく、バジルの香りが害虫を遠ざけて。
ああ、それはすごくいい例えですね。
お互い自然に成長できる、あれに近いメカニズムですよね。
まさにその通りで、お互いが本来の性質を変えずにただ隣り合うことで相乗効果を生むわけです。
でここからが本当に面白いところなんですけど、そのただ隣り合うだけの完璧な例として、ソースには焼き菓子屋さんと花屋さんの事例が紹介されていて、
開店祝いギフトの話ですね。
はい、お互いのレジ横に同じテーマの合同チラシを置いただけっていう、これなんでこんなにシンプルなことで波及効果が生まれるんでしょうか？
ここで非常に興味深いのは、新しい商品開発も仕入れも不要で、
確かに
在庫リスクが実質ゼロという点なんです。それにお花屋さんの顧客心理を考えると、お花だけだとちょっとマンネリ化してるなっていう隠れた気持ちにアプローチできる。
ああ、毎回お花ばっかりだなっていう。
そうです。そこに違う角度から見せることで、お互いのお客さんのきっかけを見事に共有している点を評価すべきですね。
でも少し意地悪な質問をさせてください。本当にリスクゼロですか？自分の花屋に味もわからないお菓子屋のチラシを置いたら信頼を損なうリスクになりませんか？
そこが非常に鋭いポイントです。物理的なリスクはゼロですが、おっしゃる通り信頼の貸し借りは発生しています。
ああ、やっぱり。
だからこそ日頃からお互いの仕事ぶりを尊敬し合える本物の強みを持った相手を選ぶことが大前提として機能しているんです。
なるほど。信頼できる相手だからこそ顧客の心理的なハードルも一気に超えられると。
ええ、花屋が築いた信頼という見えないインフラの上に焼き菓子屋が乗ることで、顧客は安心して新しい選択ができるわけです。
いやー、面白いです。結局これは皆さんにとってどういう意味を持つのでしょうか？コラボとはお金をかけることではなく、価値を掛け合わせることなんですね。
既存の資産をどう再配置するかという視点の転換ですね。
はい、リスナーのあなたがすでに持っている強みもちょっと違う角度から見せれば、誰かの世界を彩ることができるってことですね。さて、あっという間ですが、今日の深掘りが面白かったという方は、ぜひチャンネル登録、フォロー、そしていいねをお願いします。
皆さんからのコメントもお待ちしております。
概要欄に平井義明さんのノート本文のリンクを貼っておきますので、ぜひそちらも読んでみてくださいね。
きっとさらに多くの発見があるはずですよ。
では最後に、あなたに一つ問いを残します。もし明日、身近な誰かと一枚の合同チラシを作るとしたら、あなたのどの強みを誰の隣に置けば一番面白い化学反応が起きるでしょうか？
ぜひ考えてみてください。
今日の帰り道にぜひ想像してみてくださいね。それではまた。